四国リラジオ。
こんばんは、四国リラジオの大橋です。今回も四国リラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマですが、非日常を、習慣化すると。そうするとですね、日常になりますと。まあこいつは何を言ってんだと思われるかもしれませんが、その通りじゃないかなって思ってるんですが、確認しておきたいなと。非日常が、習慣化する。まあ、要は非日常が普通になると日常化します。でですね、この要は新しいこととか、まあ、やってみたいことっていうのは、リスナーのあなたにとってどうでしょうか。それがですね、非日常的なものであれば、憧れとかあるじゃないですかと。こんな風になれて、なってみたいとか、まあこんな仕事、まあ仕送りですからね、一応ね、仕事やってみたいとか、ね、起業してみたいとかね、様々なものがあるんですが、それって非日常じゃないですか。だから、今ある日常に、リスナーのあなたの今日常に、それがないから、憧れるわけですよね。で、非日常を得て、じゃあそれが日常化したらどうなるか、っていうところについて、まあ、結論的にはですね、まあ、シンプルでして、そういうのチェックしてみたらいいんじゃない、チェックっていうのは試してみたらいいんじゃないか。もうここに、もう集約されるんで、まあ、そうだよねっていう人は、なんだろうな。まあまあ、そんな聞かなくてもいいかもしれないですが、はい。このテーマで、少しちょっと話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回ですね、テーマとしては非日常を、まあ、習慣化する、まあ、連続すると日常になると、はい、ことで、それをですね、なるので、なるからそうなるのかなっていうことでチェックをする、試してみるということを、まあ、してみたらどうですかという、まあ、提案ですね。はい。で、結論的には何も冒頭と変わらずでして、非日常を日常にしたらどうなるんでしょうかと。でですね、まあ分かりやすいか分かりませんが、まあ、例えばいくつか例を挙げていければいいかなと思います。まあ、よくですね、その仕事、趣味を仕事にしない方がいい、もしくは趣味を仕事にしたい、どちらもあるかなと思います。で、この時の趣味と仕事の定義が、まあ、ブレてるというかですね、人によって全く違うことがあると思いませんか？リスナーのあなたの仕事の定義、趣味の定義、できますか？もしくは混ざってますか？で、僕はもう仕事も趣味ももう、何でもいいかなと思ってるんですよ。で、まあそこまで言うとちょっと怒られるかもしれないんで、なんだろうなというところで、まあ、わかりやすいので、仕事はお金がもらえます。趣味はお金がもらえません。むしろお金を使います。うん、で、お金が欲しいので、仕事はお金が欲しいのでやってますと。うん、めちゃくちゃわかりやすいじゃないですか。そういうの。でも、世の中的には、もちろんね、そのお金がもらえるもらえないだけで見たらそれだけなんですけど、まあ、様々な要素があるわけですよね。例えば、まあ、学びたいとか、やってみたいことだから別に今は別にお金がそんな得られなくてもいいとか、でバランスもあるじゃないですか、副業とかね。だからあまりですね、そのシビアに見すぎない方がいいよねっていうのがあるわけですね。シビアに見すぎないっていうのは、特に何か新しいことをやった時に、仕送り的にはですね、大抵のことはうまくいかないっていう前提で割合を上げといたらいいかもしれない。95% ぐらいはうまくいかないです。はい。で、うまくいかないので、で、うまくいかないことに対して、やっぱり、その仕事にならないんだとかね、仕送り的に言うと。ふうに、すぐ思われるのは、ちょっと微妙だな、っていうことなんだね。で、一方で、その、趣味を仕事にしたい、もしくは、それをしない方がいいっていうの、主張は、まあ、もしかしたら、なんだろうな、聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんので、説明しておくと、まあ、例えば釣りが趣味の方で、なんだろうな、仕事は、まあ、なんだろうな、住宅メーカーとかで営業やってるみたいな人が行った時に、 まあそういうサラリーマンの人がいるとしましょう。でこの方がいや住宅のね営業大変なんですよみたいな、ね、まあ、今は家がどんどん高くなってってなかなか売れないんですよみたいな、わかんないですよ、なんか適当に言ってますから、実際にね業界の人からするとそうでもないかもしれませんが、まあそんな感じにしておきましょう。でその時にじゃあ釣りがですね週末もしくは、なんだろう、夜釣りとかね、夜に行ったりとか、あと渓流釣りですか、川のところに入ってってなんかね上半身、いや上半身が下半身全部埋まるぐらいみたいなと、たまにね釣ってる方いらっしゃると思うんですけど、映像がある、ああいう感じですね、週末とか休みに行って、釣りで、魚釣るのが楽しいんだよと、仲間と行くのが楽しいんだよ、もう素晴らしい。でこの時にいやなんかこんな素晴らしくて夢中になれるものがあれば、あの釣りをね、仕事にしようと思ったとします。そういうのにね、憧れる人もいると思うんですよね。でこの時に趣味を仕事にする、まさに釣りを仕事にしようとするわけですね。でこれがいいか悪いかは、人次第でして、僕もまあリスナーのあなた、まあ、リスナーのあなたご自身も分かりませんが、なんだろう、別に結論はないんですよ、この場合ね。だから要は趣味を仕事にした方がいいか、しない方がいいかはもう人次第なんですよね。うん。だから、ある時、それこそその同じ人でもある時にはそうした方がいいかもしれないし、今じゃないかもしれない。で、この時に、釣りをですね、じゃあ趣味、あ、ごめんなさい、釣りの趣味っていうのを、さっきのね冒頭の話で出てきましたが、非日常です。つまり、何が日常か非日常かは分かりませんが、少なくともこのケースにおいて住宅メーカーをしているこの方にとっての日常はそれが仕事で日常なんですよ、多分ね。でそこから解放されて、非日常として週末の、趣味である釣りが楽しいわけですよ。つまりあのここは決して見落としてほしくない、もしくは無視してほしくないのは、非日常っていうのは単独で成立しない、日常も単独で成立しない、まあ なんとなく日常の方が毎日の流れであるからそれが普通だと思ってしまう。これはもう人間の何ですか、その感覚の話で、僕が特殊とか、リスナーの方が特殊ということは多分なくて、まあやってることが特殊とはあるかもしれませんが、実際にその特殊かどうかを置いておいて、自分にとってってことですね。主観の世界で自分にとってから見たらそれが普通ですと。だから、その、今の住宅メーカーの営業をやってる人にとっては、まあ、仕事として住宅メーカーに勤めて、それで仕事するのが日常なんですね。普通というか、まあ日常みたいな感じになってる。まあ、それはあるわけですよね。実際に週5で働いてたら、まあそうだし、まあ営業ということで出社もされてるのかな、わかりませんが、仮想でね、そういうふうに今考えているわけですね。で、この方にとっての週末の2日、もしくは1日、わかりませんけど、そこで釣りをするのが楽しいんだと。じゃあその楽しいものは仕事にしてったら、もっと最高じゃないか。で、この考え方は全然至極理的にありだと思ってます。で、問題は、それを、本当かどうかですね、自分の気持ちを確認しようみたいなことを、まあ、冒頭で言いましたように、そのチェックしよう、試してみようってことですね。つまり、じゃあ、これ、いじられな質問でもなく、じゃあ、週5釣りやりますっていう、趣味って言ってるものを週5にしますっていうことなんです。でこれがリスナーのあなたもぜひ考えていただきたいんですけど、今ご自身の趣味とか、なんだろう、その仕事としてやってないとか、さっき言った週末に、やっているこう、まあ、息抜きみたいなものですかね、趣味っていうのはね、ちょっと分かりづらければ、まあ、僕も趣味って何って言われてちょっと困るので、そういう、なんだろう、自分が普段息抜きでやってたり、好きなことってなんだろうなと思ったら、それをあげてもらっていいんですよね。別に編み物をするでもいいし、イラスト描くでもね、写真撮るでも何でもいいんですけど、映画見るとかね。で、そういうのを、まあアニメとかも全然いいです、漫画でも全然何でもいいんですけど、そういうのをやりますっていう話なんですよね、集合で。で、ここで打ってなるというか、考えて いや、そこまではっていう方の方が僕は多いんじゃないのかなと思ってます。釣り好きだけど、それはあくまでも日常の住宅メーカーでの営業っていう仕事があるから、それで息抜きになっている。で、むしろ、いや、その釣りじゃなくても別のものでもよかったかもしれないけど、まあ、たまたま今釣りなんなだけであって、じゃあその釣りを、これまさに、要は趣味を仕事にするかっていう話で、釣りを仕事にできるかって話なんですね。で、すいません、ここで前提として、まあ、そのお金がすごい裕福で、例えば不動産とか投資で、まあ、いわゆるファイヤーではないですが、豊かな人で、別に仕事をしようが、趣味をしようが、関係ないよねっていう人は、今回は全然想定してないです。仕事をして何かお金を稼ぐってことは、まあ、一応前提としてやらなきゃいけないっていう、ことで話してます。なんで、釣りで仕事をするとなると何をやるんですか？釣り具屋さんに住めるんですか？それとも、釣りをやって、その YouTuber とか、なんかインフルエンサーみたいになって、広告で稼ぐんですか？それとも、なんか釣りの本を出したりして、その印税で稼ぐんですか？まあ、要は、仕事を作らなきゃいけないわけですね。まさに仕事りをしなきゃいけないんですが、そこで詰まる、方も多いんじゃないかなと思います。つまり最初に、趣味をね、釣りを、仕事にしようとしたときに、いや、そこまではっていうところで、まず第一関門ですかね。うん。で、そこを乗り越えて、いや、やりたいんだよって思っても、実際に何するのみたいな。そう。釣り具メーカーありますけどね。釣り具メーカーにお勤めですかとか、勤めますかっていう。転職ですか。うん。それがね、悪いとかじゃなくて、やりますかっていう話なんですよね。でそこでまず、ご自身でまさに考えていただくと、自分で本当に釣りやりたいのかな、で考えてもわからないこともありますよね。で転職したりとかなんかしないとわからないとかもあるかもしれませんが、まずその第一段階で、思考実験じゃないんですけど、実際にじゃあそれが日常に集合でやるようになるとどうですかと。であとここで細かい話はしてないんですけど、週5じゃなくて週1、2のままでいろいろな仕事をやるっていうやり方もあると思うんで、別にそれをね、絶対週5でやらないと仕事になれないっていうのはちょっと固定概念が入ってるんで、まあそれは分かりやすく言ってるだけなんで、ちょっとそこは考慮というか留意していただいて、まあ分かりやすいケースとしてね、週5でやるかっていう仕事としてやるかと。でそれがですね、仕事として成り立つには、まあ当たり前ですけど、いきなりできるわけじゃないわけなんで、様子見と言いますかね、探りを入れて、じゃあどこまでやったらいいんだろうかな、まあそれこそ釣りっていうのをテーマに仕事をするにはどうすればいいかってなっていくと思いませんか。でなんで仕事っていうところでいくと、その釣りを、趣味というのは、まあいわゆる娯楽ですね、楽しむ、ものじゃないですか。息抜き。要は、ここが、仕送りっぽくなってきますが、釣りをして魚を得て、それを売るわけじゃないですね。それは釣りというよりも、まあ、漁師ですよね。だから、その釣りをする行為自体で、何を価値のするのか。まあ、要は、魚を釣ったってだけじゃないですよ。魚を釣る前、前後、ぜひ、ビフォーアフターというか、ね、その周りをぜひ見てもらいたいんですけど、釣りを準備します、釣り場に行きます、釣りします、帰りますみたいなところで、その価値ってやっぱ分からないんですよね。多分分かりづらい。もしくは例えば、また別の例えをしますが、よくある話だと思いますが、旅行が好きな、まあ、就活生とかが、まあ学生さん聞いてるか分かりませんが、就活をねしてる学生さんがいて、旅行が好きだと。でその旅行が好きだから、旅行会社に勤める、旅行会社を受ける、その好きだからきっかけとして何かやってみる仕事としてみたいとかはありだと思います。というか興味関心ならあった方が、いろいろあった方が僕はいいと思います。ただ仕事としてとか何か価値の話になるとってことなんですけど、旅行が好きというのは、どこかへ出かけて行って、そこを見たり聞いたり食べたりなんかする、そういう、まあ、ある種消費ですよね。が好きなわけですよね。お金を払ってますよね。うん。で、仕事っていうのは逆でして、お金を 払うんじゃなくて、もちろん仕入れとかね、原料調達とか、その誰かに、誰かというか外注するっていうところでは、依頼するっていう意味ではお金いりますが、それをすることによって、それ以上の、まあ、価値を得て、プラスに転じるっていうのが、まあ、ある種の、仕事であり、まあ、ビジネスって言った方がいいですか？事業かなと思います。ここは、押さえておきたい。だから、旅行会社に別にね、旅行が好きな人は、旅行が全く嫌いな人は多分勤めないと思いますが、好きだからといって、その仕事が好きかは別じゃないですか。で、わかりやすいのが旅行会社が、まあ、ほぼ、そのパッケージのね、企画をするってことであれば、企画案を考えるようなものとか、それこそ添乗員となってツアーガイドをするようなものとか、まあ、そのね、仕事が何かによりますが、そういうことであると何が起きるかっていうと、自分が好きな旅行をするのではなく、旅行を楽しんでもらうわけじゃないですか、そのお客さんにね。だから、世界としては、まあ、ほぼ逆じゃないかなって思うけど。だから文章を書くのが好きな人がその小説家になるとかっていうのはありがちですけど、それは書くのが好きだったら別に書いて終わりじゃないですか。まあ要は自己満足で終わりなんですけど、それを書いて、それが、なんで読む人が、なんか感動したりとか世界に浸れるとか、そこで価値を作らないと、まあ、書いているのは別にお金を払って書いてるわけじゃないんだけど、もらうってなると、自分がいい価値っていうのが少なくとも他の人にとっていいよねって思われるものでないと、まあ、成立はしないですよね。お金が発生しない。まあこれが発生しないっていうよりも、正確にはその手前のその本とか旅行とかいいよねっていうふうにお客さんが言ってもらえる状態にならないってことですね。正確にはね。で、なってその上でお金ってなると思うんで、そこをですね、あんまり 手抜かずにっていうか、いきなり飛ばさない方がいいかなと思います。はい。で、すみません、旅行会社の話しましたけど、そういうふうにですね、自分が好きなものっていうのは、興味、関心で入って、そこに興味持っていくっていうのは全然いいし、そういうのもっとあった方がいいと思うんですけど、その好きだからすぐ、まあ、すぐね、まあ、いわゆる短絡的にってなるんですが、好きだから仕事にしようっていうのは、やっぱりですね、まあ、世の中にメッセージが出てると思いますよね、その好きを仕事にする。やはりですね、罠、じゃないかなと思います。罠というのは、その好きを仕事にするっていうような時に言葉を聞いたりメッセージを、まあ僕ももしかしたら投げかけてるかもしれませんけど、それにはあくまでもその好きと仕事の間にはめちゃくちゃその距離があったり、あと自分ではそのなんだろうな、突破できないというか、もう無理なものは無理っていう、うん、そんないくらでもあると思いますから、なんか例えば化粧をするのが好きって言った時に、自分が化粧でして満足したらもう終わりじゃないですか。でもそれが人に対して提供して、その人が綺麗になってもらうとか、その人をかっこよくするのが好きであれば、その化粧が好きって言って仕事できるかもしれませんよね。でもかもしれないであって、それは何ですか、必要条件ってやつじゃなくて十分条件ってやつですかね。まあこの言葉は、ね、分かりづらいんであんまり言わないですけど、それがあったらできるってわけじゃなくて、それも、ないといけないぐらいの、まあ要はステージとして最初のその必要要素ぐらいでしかないってことなんですよね。いろんな要素があって、そのうちの一つでしかないっていうところがね、あるかなと思います。まあその釣りの話で戻していくと、結局ですね、じゃあ、その方がね、じゃあ釣りを、集合とか釣りを仕事にすることで、まさに、仕送り的にはその幸せというか、ね、豊かになれるか幸せになるかみたいな話になってくるんですけど、まあ無理してねやったらなれないわけですよね、うん、だから非常にですね、その好きを仕事にしようとか、趣味を仕事にしようっていうのは結構難しいんじゃないのかなっていうのが僕の見立てです。だからその仕送りって、じゃあその好きなことを仕事にしようとすることなのかって言ったら、まあそういうケースもあるとは思うんですけど、別にその好きなことを無理に仕事にしなくてもいいんじゃないかっていうのもあるわけですね。だから好きじゃなくても得意とか、やりたいこととか、まあ何でもいいんですよ。好きでも得意でもやりたいことでも何でもいいんですが、結局それが、価値みたいなのを抽出できて、それがそういう人がその価値で感じる人がいて、そのありがとうとか感謝とかそこに役立ったというのがもらえて、でそれに対してお金を払うっ ていうようなところがあることでないと、まあ、成り立たないっていうだけです。はい。シンプルに。で、成り立つか成り立たないかを誰が決めるかって言ったら、お客さんが決めるだけであって、あの、リスナーのあなたがね、じゃあ、釣りやりたいんだよって言われたときに、リスナーのあなたが決めるわけじゃないですよね。ただ、もうちょっと丁寧に言うと、リスナーのあなたが、そのね、釣りを趣味を仕事にしたいって言って、あの、宣言しようが、あの、まあ、その X とか SNS つぶやこうが、友達に言おうが、あの、書いてね、決意表明するのはもう自由でしょう。ね。というか自由じゃないですか。誰も止めないし、僕も全然いいって言いますよね。でもそれをやって、形にして、まあちょっとくどいですけど、じゃあどういうお仕事、釣りでね、仕事をするのか、どういうものが、じゃあ、そもそも自己分析ですね。自分は何にその釣りの面白さを感じているのか。うん、まあそこからですね。で、それが、価値として他の人が心が動くようなことは、何だろうかと。で、それに対して、お金を払うという行為が、導き出せるようなものはあるのだろうかと。まあ、そこまで行く感じですか。そこまで行って、やっと仕事になるかもなぐらいですかね。うん。だからもっと別に直感的になんとなくやってもいいとは思いますし、やるのはいいです。で、だいぶ長くなってきましたけど、その、つまり仕事、日常ってものがあるときに、非日常、趣味みたいなのがあったと。で、その時に、じゃあ、非日常である趣味を仕事にする、日常化すると何が起きるかっていうのを、まあ、試してみようっていうことで考えてみたわけですね。で、そうすると、まあ、何が起きてるかっていうと、最初の冒頭に話したように、非日常は習慣化すると日常になるんですよ。つまり、趣味であって、たまにやって息抜きでできたものを今度は仕事にすると、今度は、釣りをしなきゃいけなくなるんですね。わかりますか？釣りをしなきゃいけなくなる。まあ僕で言えばアイデアを出さなきゃいけなくなるわけですね。で、僕にとってのアイデアっていうのは出さなきゃいけないものでは、まああまりなくて、もちろんご依頼があってね、相談があってくださいって言ったらもちろん出しますが、それはまあ仕事だからそうなりますよね。で、この時に、まあさっきの話で釣りをしてくださいとか、じゃあなんかまあイベントをやるので釣りのイベントをやってくださいとか、釣りのイベントで集客してくださいとか、釣りのイベントで、あの、もしくは釣りの仕方をね、教えてください。これだったらありそうですね。釣りを楽しもう。やりますっていう。リスナーのあなたがそういう趣味で釣りやってると知ったと想像していただいて、釣りイベントを企画してくださいでもいいし、釣りを教えてくださいでもいいし、じゃあなんだろう、釣りのね、じゃあなんだろう、コンテンツで文章を書く、動画を作る、まあ何でもいいんですよね。そのあたりはまあ、あの、パッとこう今出てきたアイディアを言ってるだけですけど、それやりますか、やりたいですかみたいなことも問いかけてみてください。で、そうした時に、それは仕事です、だからやるとお金ももらえます、やりますっていうことなんですよね。で、これを、感覚として、なんだろうな、試している人は、結構解像度細かくというか、教えることは多分できるからやりたいです。で、教えることでお金もらえるのはすごいやりたいです。っていう人は多分釣りを、仕事にできると思います。うん。だけど、やっぱりですね、皆さんというか、その、ね、みんながみんな、はい、やりたいですとは僕は思わないと思って、てまして、なんでかっていうと、やっぱりね、趣味として非日常な感じで、ただ釣り、ただ魚を取ったらよかったなぐらいの、その取れたらいいなとか、もしくは釣り仲間との話が楽しいだったらだいぶ違っていませんか。だから、その釣りに対して何が、良いと思っているのか、価値だと思っているのかがだいぶ違うと思うんですよね。うん。だからですね、そこを考えていただくというか、考えてみるっていうのから、まあ多分誰でもできる話なんですよ。多分誰でもできるんですけど、なんて言うんだろうな、日常と非日常の問題で、日常にいるとき、まあ要は普段住宅メーカーでの営業の仕事をやっているときの、まあ脳と言った方がいいと思いますけど、その考え方っていうのが、やっぱりそこで、ずっとね、8割、9割分かりませんが、あるので、あえて、じゃあ、そのね、趣味としてやってることを前に持ってきて、メインに持ってきて、仕事として、それで、しかもお金を稼ぐんだというのは、 まあクレイジーっていう、その要は狂ってるってことですけど、おかしいんじゃないのっていうふうになるんですよ、きっと。まあだから仕事辞めてなんかやるっていうのもありですけど、まあそこをですね、どう崩せるか、要はその仕事をね、住宅メーカーで営業やっている人であれば、そのサラリーマン仕事を続けながらも、今言っているように、非日常ものを、まあ要は趣味とかですよね、を日常的にやることを、まあ考えてみるとか、実際にやってみるってことですよね。まあ、そういうことを本当にやらないと、なんて言うんだろうな、その、高まらないというか深まっていかないわけなんですよね。仕送りができないと言った方がいいですよね。で、仕事作りというのはですね、そのまあ一連の行為、調べてみてやりね、そのじゃあ釣りのね、や仕事やってる人の話を聞くでも、本を読むでもね、いいんですけど、こういうことやったらいいんじゃないかってアイデアを出すのもそうですし、試すことがやっぱりね、重要かなと思います。どんなに些細なことでもいいです。例えば子供向けのね、釣り、セミナーみたいなのもやるのが面白いかもしれないし、釣りワークショップでもいいですよね。いやいやいや、なんか釣りのゲームとかだったらいいんじゃないか。でもそれはもう、これは面白いところで、ご自身の、要はリスナーのあなたの釣りの体系、もしくは、他になんかやっていることとかやってきたことで、出てくるわけですね。だから安易に言うと、営業やってきたから釣り具の営業とかっていうかもしれないですけど、まあその営業もそれもどういう営業してきたかによるので、これもまあ人次第だとは思います。ただ、自分のそのまあスキルというとね、ちょっとないって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、自分がやってきたことをこう棚卸しする、やってきたことを考えて、その何だろうな、非日常的であるものを日常化するってことに一回考えてみて、やってみようとする動きで、まずは、なんか仕送りポイントみたいなのがチャリンってたまるはずなんですよね。でまあポイントたまったらなんかできるわけじゃないですけど、とりあえず行動としてその仕送りポイントは得られて、それをどんどん積み重ねていくと、何か見えてくるというか、少なくとも仕送りポイントが少ない人、まあ、要は、行動したりその時間使ってなんかやってない人は、その仕送りポイントはたまらないので、それでは多分仕事は僕は作れないっていう考え方で、生きてます。はい。まあ、それ何でも一緒かなと思います。何かやろうとした時に、時間を使う、なんか試してみる、経験してみるっていうことがないのにできることは、ないです。はい。だから逆に言えば、だから少しでも試してみる、だから少しでも時間を使って考えてみる。はい。時間を使うことですよね。じゃないのに、その住宅メーカーの営業っていうのを全然そんなに変えずに、もしくは、なんだろう、その、なんだっけ、あつか趣味の釣りの時間だけをやっていって、それで構成してたら、ダメだと思うんですよね。じゃなくて、少しでも、じゃあ釣りをやるんじゃなくて、釣りを、じゃあ、なんだろう、その日常化してやってみるみたいなことを考えてみる、試してみる。その小さな一歩は何でもいいんですけど、友達に話すとかね。そういうのをやって初めて、チェックになるというかね、試してみることになるんじゃないかなって思ったりします。でですね、じゃあこの非日常を日常化したらダメだっていうのは、まあ旅行とかでもそうだと思います。普段、旅行好きの方なんていうか、方なんて言ったら怒られますが、旅行好きの方って多分いらっしゃると思うんですよね。かなりエンタメとしては、定番ですよね。で、別に僕旅行が好きっていう感じは正直ないんですけど、なんで旅行をしたいかっていうと、その見たことないとか経験したことないものがあったり、珍しいわけじゃないですか。うん。で、それはありますよね。それわかります。でも、じゃあ毎日旅行してくださいって言ったら、僕はその旅行好きな方はどうなるかっていうと、多分飽きると思うんですよ。はい。で、これはデータとして取ってるわけではないんですが、特に、まあ、サラリーマンの方とかで、お勤めで転職前後、もしくは有給、まあリアルな話だと有給消化をしてとかで、無職になって転職して、それでなんか仕事が見つからないとかっていう時って、なんか焦る方がやっぱ多いんじゃないかな。仕事が見つからない、まあ大変ですからね。貯金がどんどん減っていくみたいな。でこの時に、じゃあまあ定年退職の方の方が分かりやすいですかね。でもう仕事やらなくていいよと、もう年金生活一応できるみたいな人がいた時に、1ヶ月、例えばじゃあもう好きなゲームやるとか、もうなんか好きなことずっとやる、それこそ旅行やる、 1ヶ月もあったら、まあ、飽きますよねって僕は思います。うん、リサーのあなたはどうですか？じゃあ1ヶ月休んでいいよ、別にそのお金の心配しなくていいですと。何やりますっていう。旅行します？うん、世界一周いいですね。でまあやってもそれ終わった後、はい、そのもしくは1ヶ月の中でそれやり続けてください、もしくはそれを自分で勝手に決めてやってくださいっていうわけです。そうすると何が起きるかっていうと、それが日常になるわけです。じゃあ今までその定年退職じゃなかったら、要は普通に勤めてたら仕事があったんで、その仕事に戻っていくわけじゃないですか、通常時のね。でもそれがなくなるんですよ。だからどこ行ったらいいのとか、何したらいいかっていう方が、まあ、特に男性では多いっていう話をよく聞きますよねっていうところがあって、そうだよなって僕も思います。なんで好きなことをやるとかやるなとかね、嫌いなことをやれとかいう話はもちろんなく、なんだろうな、その余暇を与えられて、楽しいっていうことは余暇であって、日常でそのことやっている仕事とか何か別のことをやっているから、余暇であり、その趣味として楽しんでいるっていう現状はかなりあるんじゃないのかなっていう話です。でこんな話をしていくと、大橋さんとその仕事繰りっていうのは起業とか何かこうやることをお勧めしてるんじゃないですかって、反論ね、反論ツッコミをねされる方ももしかしたらいると思うんですが、その通りです。ただですよ、ここまでお聞きいただいた方はもうなんか分かってるとは思うしですが、まあよく四国で聞いてる方は分かってると思うんですが、万人がみんな起業して、自分でやりたいことをやってそれを仕事にしていこうっていうふうにあった方が僕はもちろんいいと思うんですが、まあ正直なところ向き不向きっていうのがありまして、自分でなんか考えてやるとかちょっとめんどくさいというか、まあ、そこまでないわっていう、分かります?そこまでないわっていうのが、まあ、正直あるんですよ。まあ、例えば、映画が好きな方がいると思うんですけど、僕も、まあ、映画嫌いじゃないですけど、ってかほとんど見てないので、だからそこまで映画見るって言われた時に、いや見ないって時に、いやなんで見ないのって言われて、いやそこまではっていう、それだけなんですよ。わかります？映画っていうその対象がそれだけで、じゃあその仕事作りとかビジネスとか、まあキャリアと言ってもいいんですが、何かこう生み出すとか、作り出すっていうところで、まあ映画を見るだったらちょっと作り出してないんですけど、映画を作るとかね、じゃあ映画を見るだけじゃなくて作りますって言ったら、映画作りませんかってリスナーだなって言われたらちょっと困りませんか漫画を読む人はいると思うんですけど、僕も読みますけど、漫画描けませんかってちょっと困らないですか？まあ描きたい方いらっしゃるかもしれませんけど、つまりその作って表現して発表して生産して創作するみたいな、要は作り手の側って少ないんですよね。だから別にその、いや漫画家も起業家だと思うし、別にそれも起業家に入れたらどんどん増えていくと思うんですけど、なんかそこがですね、面白いところでもあり、向き不向きというのもありますから、なんて言うんだろうな、その、今こういうものを作りたいとか思わない人がですよ、なんか無理にやってくださいっていうのが、まあ、一番良くないという話です。だから釣りの話で戻したら、こういう釣り具があったらたくさん釣れるんじゃないかとか、なんか釣りの自分のやっているとしても、なんだろうな、なんか手を離さずにできたらいいとか、わかんないですよ、携帯できたり、知らないですよ、そういうの。だけどその新しい釣り具を作りたいと思っていて、でそのなんでさっき言ったそこまでじゃないかな、じゃない、要は結構やりたいしやってて飽きないですね。だから飽きないがポイントで、要はつまんないね、釣り具作っててつまんないねとか、釣りしててつまんないねって思わないことですよね。その行為に関して、ね、釣り具を、まあ釣りやっててっていうのも釣り具を作る方がいいですけど、イラストを描く、写真を撮る、発表する、演奏する、まあ何でもいいんですよ、創作する、そういうものに対して飽きるってことですよね。飽きてしまってもうええわとなる人は、まあ、向いてないというか、それが多分違うってことだと思います。でじゃあ、まあ、大橋さんとあなたはアイデア出すとか飽きないんですかっていうと、飽きないです。飽きて てないですね。で、僕は、僕の話はまあ、してないと思ってるんですけど、僕の考え方ですよ。それはね。僕の考え方では、飽きるんじゃないかなとかね。その、なんかやったら。これ、そのさっきの釣りの話じゃないですけど、週1回釣りやってて十分で、そんな週5をやるって言ったら飽きますよね。っていう感じで、アイデアも、まあ、たまにやるならいいけど、やり続けたら飽きるんじゃないかなって思ってたんですが、やってみたら飽きてないっていう、それだけです。で、世の中的にはそれを、まあ、好きとか、やりたいことができていいねみたいな話をされるんですけど、まあそういう部分はあるのかもしれません。ただ、まあ、僕からすると主観の世界では飽きてないだけで、もしかしたら飽きるかもしれないし、その、あと何ですか、その圧のかけ方ですよね。本当に毎日、その、分単位で出し続けろみたいなことになって、たらもう疲れちゃうんで、それは調子、やめた方がいいかなと思います。つまり頻度の問題はやっぱりあるんですよ。年に一回のイベントだったらいいっていう人と、毎日イベントやりたいっていう人はやっぱ違いますし、それってやり方いっぱいあるんじゃないかな。だから、その副業的な、たくさんやることで、なんだろうな、他のこともやりつつやっていく方が、まあ僕は割とおすすめです。か、じゃあそのプロ野球選手っていう人がいた時に、じゃあ野球をずっとやりたいかっていう話で、それは野球をやって、野球選手としてはその野球の練習をした、野球の本番で試合で勝つ、なんかそういうですね、ものが求められる構造があるから野球っていうのをやっているんじゃないかなと思います。だからオフシーズンは野球をしないっていうね、ことで、その野球のパフォーマンスが維持できるのであれば別にいいわけじゃないですか。なんか季節労働者みたいなね、話になってきますが、それは結局求められていることができるんであれば、いいわけですね。で、僕がまあ実際に聞いたことがある、実際お話もしたんですけど、まあ、あるイベントで、ゲームを作ってる方がいて、その人面白くて、半年だったかな、アプリかな、半年か。作って半年は休むみたいなこと言ってました。これがまあ、羨ましいと思う人がいるかもしれませんけど、多分その半年で1年分働くっていうことをただしているだけなんで、羨ましいかどうかはまた別なのかなっていうふうに思います。つまり、なんだろう、1年間、その平均的に延べで平たくやるか、半年で追い込んで負荷をかけてるかだけだと思うので、それをまあ調整できる仕事をする必要はありますが、それもそれがその人の方にとっては日常になると思うんですよね。だから、その日常化したらですね、なんかくどいですけど、それが普通になりますから、普通になるんですよ。非日常が日常化する。まあ、要は習慣化したら日常化するんですよ。つまり、普通になる。旅行を非日常だと思ってたら、旅行が毎日やってたら、どうなんですか？どうなんですかっていうのは、釣りもそうです。釣りをたまにやるんじゃなくて、毎日やったらどうなんですか？飽きますか？飽きませんかと。で、みんなが飽きるわけじゃないと思います。飽きない人もいると思います。飽きない人だったら多分それは結構向いてるような気がしてて、だけど今までの話から分かると思うんですけど、多くの人は飽きるんじゃないかなって思ってます。なぜなら、理由よりもそこまではやりたくないし、そこまでは求めてないし、多分その釣りじゃなくても旅行じゃなくてもよくて、別のねゲームでもいいし、何でもよかったのかもしれないですよね。だからそれが、いや、なんか自分が飽きずにやれることがないんだっていうふうに、なんだろうな、その、ヒゲというかですね、そのなんか、自分はそういうのないんだよって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、その無理にね、やっぱりやるものじゃないんだよなっていうのをつくづく思うんですよ。その飽きないって、飽きないってことですよね。ってかなりこう長期的な見方ですし、なかなかなんだろうな、そのちょっと 1,2 個やって出会えるものでもないかなと思うんですよね。思考量が結構いる、思考量っていうのは、試す方ですね。試す数が結構いって、旅行をする、何でしたか、釣りする、ダメでした、で諦めたら終わりというか、もう終わりなんで、いや終わりないだろうかっていうのを探索し続ける感じが強いとは僕は思ってます。はい。なんで、いろいろやってますっていう人がいて、そのいろいろが、3個以上あったらいろいろだと思いますが、1、2個やって、その切り口変えずに、なんか、やっ 試してみていろいろやってますだとちょっとやっぱり弱いというか体験量が少ないって感じですね。うん、で体験量が多くて思考してる量が多いと、まあおのずとですね、これはおのずとです、体験に経験に裏打ちされた、もしかしたら自分はこういう方向がいいのだろうかっていうね、ものが見えてくるわけですよね。それこそ、なんかそのクリエイティブになんか、なんか正解がないものを作る方がいいのか、いや決まったことをきっちりこなす方がいいのかは、もうこれは2つに絶対分かれるわけじゃないですけど、だいぶその分かれる気がしてて、どちらもいけますっていう人は結構少ないんじゃないかなみたいなね。例えばですよ、そういうところからまず見つけていくしかないのかなっていうところを思ったっていう話です。はい、だから今回ですね、まあ、まあ簡単にまとめますと、やっぱりその非日常で憧れとか今、やっている趣味とかね、好きなことを日常化する、要は趣味を仕事にするっていう時ですかね、にやっぱり注意が非常に必要で、それするなとは言わないですよ。釣りを趣味、趣味の釣りを仕事にするなとは言わないし、言わないです。ただ、きっかけにはなって興味関心として好きなものから、探る、仕事作りを探るっていうのは全然仕事的には推奨というかね、ありだと思います。ただそれはあくまでもてか多くが趣味の場合って、それをお金を使ってやっぱ消費してて、お金を使って買って楽しんでいる、まあエンタメですよね、なっている状態なんですよね。で仕事ってまあ逆だと思ってて、その上で、お金を払っているものはがまさにそのそれは誰かの仕事じゃないですか。漫画とかね、何でも釣りでもいいんですけど、そう、それに対して自分が生産して作り出して創作して、創作っていうのはそのなんか本当にクリエイティブなもの、漫画とかね、そういうものじゃなくてもよくて、価値というものを生み出せることが創作だと思うんですよね。だからその効率化するっていうのも価値だと思いますよね。別に効率化を否定してなくて、効率化できない人がいて効率化しますよでもいいし、そのなんだろうな、まあそういうこと思考の整理でもいいですよね。その相談乗って、まあコーチングとかもそうですけど、そうやって価値じゃないですか。その人ができないことを提供してやる。そういうのも全然ありですから、そのあたりちょっと伝わってなかったら、申し訳ないですけど、別にその創作的なクリエイティブだっていうような、エンタメ、漫画、写真、イラストとかね、その映画とかね、そういうことをやれってことでしかないってわけじゃなくて、見えるものじゃなくて、その人が体験して価値として感じていったら、そのコーチングしかり、その心理的なね、整理するとかもそうですし、それも価値ですよね。だからそういうのって、じゃあ、いきなりできないから、試してみて、自分はやるのか、じゃあその人の話を整理して、こういうふうにしていったらいいですかっていう、まあカウンセリングとかコーチングみたいなね、人と話すようなことじゃないですか。それはたまにやるならいいけど、じゃあ毎日やってくださいとか、こういうことをどんどんやってくださいって言われた時に、そこまでじゃないよなっていう人の方がやっぱ多いわけですね。で、そこまでじゃないよなじゃなくて、いや、もっとできるしやりたいなって思える人は、多分それはまああれその人にとってですが本物ということで、まあ、正解って言うと良くないんですけど、その人にとっては正解で、それは多分やってた方がいいんじゃないかっていう話です。でもそれを見極めずに何もやらなかったら、深まらないし分からないし、いきなりやったらすぐ見えるものでもないっていうね。でここら辺なんでぼかしてるかっていうと、僕も分からないからです。ぼかしてるっていうよりも分からないです。1回2回やって分かるかどうかは分からないし、一回やってみてまた諦めてダメだったからまたやめた、やめてでももう一回やってみようみたいな、でその時にですね、なんかお金を費やしてなんかね学ぼうとかっていうのもありますが、なんかお金費やしたところでやらないものやらないですし、お金費やしてやるっていうね、追い込みでやるのもいいですけど、ただそれもある程度自分が面白くてこう前のめりでやるっていうのがなければ、お金払ったからただ学んだだけで忘れちゃうこともあるじゃないですか。そのなんか受験勉強みたいな感じで忘れちゃうことありませんか。なんでこれあたりのね、言語化が難しいところではあるんですが、自分がまあやりたいことがすぐに形になってパッと見つかるみたいなのはあんまりないんじゃなくないかなと。むしろ1回2回じゃなくて何度も何度もやっていって、それで時間を通して何か見ていって、それで見えるものがある。でそれを少しずつ固めていって、あこっちかなあっちかなっていうこの試行錯誤していって、その先にあるのが まあ、仕事作りかなと思います。で、何度か言っててちょっとくどいんですけど、試していってまず、自分が飽きないかをチェックする、もしくは思考実験としてね、試しこれ本当に釣りね集合やるのとか、カウンセラーみたいな感じでずっとやるのみたいな。でそれがむしろ頻度が高いならダメなら、その頻度を抑えながらやれるような仕組みを考えた方がいいですし、また今サラリーマンでお勤めの人が別のことを副業でやりたいって時に、今できなかったら時間をね切り替えて作ってやれなかったら、まあ、できなくないですかみたいなね。疲れとかももちろんありますが、今できることをうまく切り替えないとダメだったりしますよね。であとはそのメンタル、ごめんなさい、マインドセットみたいなのもあるので、まあ、非常にですね、このあたりが、設計とかね、デザインするのが難しいよな、みたいなことは僕はやっぱり思います。で、じゃあ、試してみて飽きない。飽きなくて続けられる。続けられて、何か価値を生み出す。まあ、価値というのは、クリエイティブな映画とか、そういう漫画とかだけじゃなくて、コーチングみたいなものとか、コンサルティングとかね。何でもその見えないものでもいいんですが、価値を作れるか。で、それを価値を、今度はお客さん、もしくは誰、自分じゃない人ですね。自分で、いいよって思ってだけではそのまま自己満足で終わってしまうんで、出して他の人が感謝する、ありがとう、役に立つっていうようなことを得る。でその上でさらにお金をいただけるっていうところまで行くと仕事っていうわけですね。だから仕事作りっていうのはそこまで行くことを指します。はい。だから事業作りであろうが仕事作りであろうが、まあ飽きないだろうが商売だろうが、まあ何でも一緒なんですが、いきなりポットでで何か、すぐ試して、うまくいくっていうようなモデルはないですし、僕はそれはできないと思ってます。まあできたらラッキーじゃないですかね。だからそのラッキーを狙っていくわけでもないから、しっかりね、そこを踏まえて、思考クリーチャレンジじゃないですけど、やっていただくといいんじゃないかっていう話となります。なんで、くどいですか。その今非日常で憧れているようなこととかやったらいいなってことを、がやれることは当然いいです。でもそれって夢叶ったで終わるっていうケースもあるし、そこまでやり続けたくないっていう方も多いんじゃないかなって話です。だから非日常が日常化した時に飽きますよねっていう方がほとんどだから、飽きないようにする、もしくは飽きないレベルのものって何なんだろうかって結局ですね、それはなんか仕事とか誰かに役に立つことも考えることももちろんなんですけど、同時にそれ以上にやっぱり自分は何が、打ち込んで何を価値として見出してどのように生きているんだろうかと、ちょっと声裏返りましたけど、なんかその自分が何かをやっぱ考えないとダメなんじゃないかなというか、自分を考えていくことになるんですよね。だから自分のことを考えずに人のことを考え、その人の価値を提供していくことって、まあ、たまに言いますよね。その自分のことじゃなくて人のことを考えてそれを提供するって言いますけど、でもそこには必ず人に対して何か提供する、まあ、例えば僕だったらアイディアを提供するときに、自分は何に価値を置いてるかはやっぱり見極めなきゃいけないし、何を価値とお客さんが思ってもらえるかはやっぱり考えざるを得ないし、考えてますから、その部分はですね、なんか手抜けないんですよね。だから自分に興味がないみたいな人っていうのはもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、まあ僕も結構自分に興味はないと思ってるんですけど、でもそれは多分人から見たら、リスナーのあなたから見たら、いやいやあなたは自分に興味があるからいろいろ言えるんじゃないですかって言われそうですが、なんかですね、人の方にまず向かってって、でも向かうためには自分、まず自分と他人の比較がどうしてもあるので、比較しろってことじゃないですよ。自分の見えてる世界はこうだけど、これは他の人にとっては普通なのか、ってか、まあ他の人も考えてるのかっていうところですね。例えばね、でも他の人はこう言ってるけど自分はそう思わないとかね、そんないくらでもないんですか。だから結局、まあ僕としては社会みたいな話になってきて、自分だけの興味でどうとか、人のための人の興味がどうとかだけじゃなくて、やはり自分も他人も、まあ両方社会もその集団ですよね、もう考えていく必要があるよねっていう風な感覚ではいます。だからバランスではあるかなっていうところでした。ちょっと長く、だいぶ長くなりましたね。はい。またながら聞きしてもらえれば、幸いです。ここまでお聞きいただいた方、非常にありがとうございます。というわけで今回も以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。